ニッポン放送ポッドキャストステーション。
いやズゴックも変態ですよね。古代エジプトの頃は、変態はどういうふうに思われてたかというと、イモムシからサナギになって蝶になるっていうのは、
分かりますけど、うちらは
あれは結構最近の常識なんだ。
科学のラジオ、ラジオサイエンティア。
科学のラジオ、これは日本放送アナウンサー聞きたがり吉田久典が、国立科学博物館認定サイエンスコミュニケーターで大学講師をしながら芸人をやっている不可思議変態人間黒ラブ教授とともに、さまざまな科学サイエンスを根掘り葉掘りと聞いていく番組である。
科学のラジオ、ラジオサイエンティア。
間違った話はしないけど、正確さにこだわると逆に分かんなくなるので、興味を持ってもらえたら、この世界はめっちゃ細かく説明してくれる人がいるので、そちらを参考にしてください、で現在やっているテーマは昆虫。
はい。
もう大体僕はもう昆虫先輩ってなってきました
よ。いやもうそうですよ。虫けら、ありがとうございますですよね。
いやもう本当、いや虫けらさん本当すみませんでした。
本当そうです、
昆虫すみません、ちょっと上がり込ませていただいておりましてっていう。
はい。
我々の方が居候ですよね。
そうです、そうです。もう本当そうですよ。
地球全体で言うと。
はい。
さあ、ということで、今回は何でしょうか。
昆虫って言えば、すごい変態、キャー
好き、絶対言うと思った。絶対そっちで来ると思った。変態ですか。
はい。
まあ、のび太さんのエッチみたいなやつですよね。
はい。
で、まあ、なんて言うんでしょう。でもそういえばさ、一番、このエッチって言うじゃないですか。
いわ
ゆる男女のそういうこと。
ああ、はいはい。
あれは変態のエッチらしいですね。
ああ、そうなんですか。そうなんですか。
変態を略して、
へぇー。
エッチだったという。
あ、そうなんですね。知らなかった。僕今、そうなんですね、たまたま思ったんですけど、ガンダムシードフリーダム、
はい、
いやズゴックも変態ですよねと思って
、これ多分分かった人だけ分かればいいと思う、はい、
詳しいことはちゃんと映画を見てください。そう
ですね、映画見ていただくと分かると思いますけども、はい、でもズゴックに興奮してたら変態です
よ、ね、いやまあいいと思います。
で、ズゴックに性的な興奮を覚えてたら変態ですけれども、
はい、
そういうことではなくて、
なくて、あ、違うんですね、
様子がおかしい人じゃなくて、
あ、違う、
様子が変わることでしょ。
そうだ、
それが昆虫の方の変態でしょ。
はい、
態度が変わるというか、態度っていうか、いわゆる様態が変わるってことか。
そう、
ね、様態が変わるのが昆虫の変態。
これ昔変態ってどう思われてたかっていうとですね、
変態っていうのは昆虫の変態が、
ね、そう、その話
だ。とりあえずここから、決めます。
はい、
いわゆる、分かりやすいボケになっていきますけれども、
はい、
なんか普通の人が見て、どうも思わないものに興奮する人たちのことを変態と呼ぶやつは、今日は封印、
封印です。
分かりづらくなったから、はい
はい、そうですね、
そっち封印、
はい、
ここから言う変態は全部昆虫の変態ね。
はい、
はい、
古代エジプトの頃は、変態はどういうふうに思われてたかっていうと、こう卵からこうさまよい出た幼虫が、あ、生まれ間違えたって言って、こうもう一回生まれ直すために卵に戻ってさなぎになるっていうふうに考えられていたり、
あ、そんな風に思ってたの古代エジプトの人は。
とか、
へえ、
死んだ幼虫が成虫として蘇るっていう形。あ、
死んでさなぎになって、さなぎになった時は死んでて、
はい、
でもう一回転生って感じで成虫になると思ってたんだ。はい、あ、同じわけないもんね。
そうそうそう、
ああ、
だから別な命になってるというか、
だからイモムシが、蝶になるなんてのは、
はい、
いくらなんでも同じものであるわけないやろと、
っていうふうに考えられていたんですね。
そういうふうに古代エジプトの人が考えるのは分かる。
で、1600年代になって
最近、
そうですね、オランダの生物学者でその顕微鏡を使って、その成虫と幼虫は連続した存在だと、いうふうに証明した人がいるんですよね。
やっぱでもそんな最近まで証明できてなかったんだ。
そうです。その幼虫の中のちょっと解剖してですね、ちょっとそのさない、成虫の時のパーツが見つかったんですね、少しだけ。
へえ。
あ、同じものだ、同一人物だ、じゃないですけど。
まあだから、でも遺伝子まだ見つかってないからそうだよね。
そうそうそう。その人、すごい医療用メスを使うのがすごい長けてる人で、顕微鏡も長けてる人で、それでこうみんなに見せてたんですね、人前に。こう、ショーみたいな感じに。
幼虫解体ショーみたいなやつなんですか？
ヤンスワン・メンダムっていう人なんですけど。
ヤンスワン・メンダム、
はいはい。そういう人がいた。
ガンダムシードっぽいな。
はい。あ、確かに。で、 でもまだあんまりそんな広がってなくてですね、そういう章を見せてもそのサナギっていうのがその別な生物というか思われちゃっていて、う
ん、そんなバカなって。だからつまりは古代エジプトの人の常識っていうのは、はい、1600年ぐらいまでは他の国の人たちとかも割とそう思ってたよねってい
う
感じではあるよね。まあでもそうだと思う。それぐらい不思議
で、ドイツ人の科学者が1830年代にこう南米のところで引っ取られちゃったんですって。
あのそのドイツ人
何かをやったんですね。
どこで捕まったんですか。南米で、
南米 で,
南米 で,
でそれは何でかっていうと、うん、あの幼虫を蝶に変えて見せたんですよね。
ほっといてもそうなるよね。
でもそれが異端だと、異端の証拠だっていうふうになって捉えられたっていうふうに、
かわいそうじゃないですか。
あのダーウィンの日記で書いてありました。はい、
つまり南米 の, ぐらい南米の、うん、その時に住んでいた先住民の人たちからすると、うん、あのそんななんだ、これは別の生き物だよと思ってたと。でサナギを経由して、
う
ん、サナギはサナギだと、うん、あそっか、先住民の人は、うん、幼虫からわざわざ、うん、サナギになって蝶になるとこまで観察したりしなかったんだ、
う
ん、
とかもう
それを同じあの観察するようなことを多分ドイツ の, その研究者の人はしたりするから、あいつ魔法使いというか
そう
でやべえやつだみたいなことになって、はい、
そう
あなるかも。
だからまだその一般的じゃなかったって伝えたいんですけども、
多分そんなことあだからそうか、うん、昆虫が、イモムシからサナギになって蝶になるっていうのは、
わかりますけど、うちらは
我々は結構最近の常識なんだ。
そう、
人類全体からすると
何も知らない人から見たらありえない話なのに、僕たちは知っちゃってるから悲しいかな、あんまり感動しない、しました、その当時知った時。
まあ子供すぎてちょっと、
ね、なんかでもそのまま受け入れません。
受け入れた、
もったいないですよね。
びっくりしたかった、
っていうふうに思ったので、僕このちょっとエピソード伝えたんですけど、
確かになんか昆虫学者とかがそんなにいっぱいいたわけではないであろう、江戸時代の人とかがサナギと蝶がつながってたかというと、もしかしたらつながってなかったかもしれないね。
かもしれないですよね。
まあ可能性としては、
ね、そのぐらい面白いなと思って。
いやでも確かにそうだと思う。でも神秘ですわ、はい、
うん、
生命の神秘、変
態は。そうなんです、
間違いなくそうだと思いますが、
うん、
じゃあ、
うん、
人間はしないじゃない。
人間はしない、
ええ、
はい、
そもそも、うん、なんで、どうやって昆虫ってでっかくなっていくんですか。
まず成長するの、成長にはまあ脱皮と、まあ、変態があるんですけども、
脱皮と変態、脱皮と変態は別の問題なのね。
そうですね、うんうんうん、はい。で脱皮っていうのは、まあ、大体、まあ、虫によりますけど、
うん、
3から8回ほど脱皮して、うん、大体成虫になるっていうのが、まあ、
外骨格だから、
そう、外骨格の口くらがこうなんだ脱ぎ捨てて、こう
だちっちゃいから
ワンサイズでかい、
もうちょっとでかくなりたいときはちょっとあの器自体変えなきゃいけないよっていう感じになるのね。
そうそうそう、そうやってでかくなったりはしますけども、
脱皮が基本。
そうですね、うん、でもあんまり大きな構造を変えられないんですよね、脱皮って。
う
ん、あんまりそのちょっとでかく、量でかくなったっていうのはできますけど、
うん、
全然変わった形に、ズゴックから違うものにならないじゃないですか。
なるほどなるほど。
はい、
まあ
大きなズゴックになるけど、
ミニズゴックから、そうね、ミニズゴック、中ズゴック、大ズゴックみたいになってはいくよ、ね。うん、これモビルスーツ好きじゃない人は分かんないかもしれないけど、
分かんないかもしれない。
分かんないかもしれないけど、
同じ形がでかくなる
マトリョーシカ。マトリョーシカ。
ああ、じゃあまあそうそう、マトリョーシカですよ。
マトリョーシカでね、だからこれパカッて開けた瞬間に別の形にならないもんね。
そうそうそう、
だいたい同じような人形の形してるよね。
それだといろんなことで争いが起きるんですよ。同じ場所で餌も取り合っちゃったりしがちになると思うんですよね。同じに比較的小さいものから大きくなるだけだったら、
うんうんうん、
でその移動手段も全部変わったりすると、どんどん
なるほど、
その生活的にもしやすくなるじゃないですか、多様性的に。
なるほど、そうかそうかそうか。で、ちっちゃいイモムシとでっかいイモムシがいる状態で、
う
ん、両方とも葉っぱ食べてるとすると、
うん、
ちっちゃい方とか生き延びられなくなってきたりするとか、
そうそうそう、だんだんその良くないこときますよね。
結局移動手段は両方とも地を這うだけだしみたいになっちゃうと、
そうそうそう、
そうなっちゃうから、うん、そうか、変態をすると、うん、いきなり移動手段が地を這うから空を飛ぶに変わったりする、
うん、そうそうそうそうそ
う、あ、
すごく戦略的にいいですよね。
すげえ。
で羽を手に入れてから5000万年後、つまり3億年前ぐらいに、
うん、
サナギかっていう、サナギになるっていう、
その、はいはいはい、
完全変態の方ですかね、
はいはいはい、
っていうのになったりするんですけども、
うん、
昆虫の変態には完全変態、
うん、
不完全変態、
うん、
3無変態があります。
ほう。無変態はつまりは、
無変態はあの一番原始的なやつですね。
脱皮しかしないってこと？成長するときに
脱皮もしないかな。脱皮もします。
脱皮する。
脱皮して成虫でも脱皮します。よくわかんない、うん、そういう成虫は普通脱皮しないんですけど、
だ幼虫と成虫って差がないってことね。
そうそうそう、
それが無変態。
そう、
うんうん、
そんなような感じです、
うんうんうん、
で、不完全変態っていうのは、まあ、中途半端な変態で、
うんうん、
さなぎにはならないものを不完全変態っていう詳細には言います。
さなぎにはならないけども、
う
ん、大きく、
そう、
例えば空が飛べるようになったりとかするみたいな。
だからトンボも実はそうなんですよね。トンボ
ってあ、ヤゴか、
はい、完全変態って思われがちなんですけど、実はサナギになってないので厄介な話ですけど。
そうか、確かにトンボは、うん、子供の頃はヤゴって言って、
う
ん、水の中にいますよね。
そうそうそう、で大きな形がね、
うん、
変わるけども、
うん、形はめっちゃ変わるけど、
変わるけども
水の中にもうトンボは潜んないもんね、ほぼね。
そうそうそう、うん、
あ確かにそうか、まあ、
そういうトンボやバッタやカマキリとかのやつは不完全変態で、
うんうんうん、
昆虫でいうと大体 13% ぐらいがその不完全変態をします。
ちなみに無変態はどれくらいなんですか。
無変態 1% か 2% か。
あ、無変態少ないんだ、
はい、石の実とかもう本当に原始的な昆虫その、うんうんうん、のものなんですけども、
うんうんうんうん、
で完全変態はまあ大体86、まあいろいろパーセンテージは変わりますけど文献によっては、
うんうんうん、
まあ、86% ぐらい、もうかなりの率で完全変態しちゃうぞと。
そんなにサナギになってんだ。
そう、
昆虫って
卵から幼虫、サナギ、成虫、うん、4ステージですね。
卵、幼虫、サナギ、成虫。
そう、
うんうん、
クロラブ教授は1日に22ステージやったことありますけど
、はい、それはすごいね。それはすごい、
はい、これは4ステージですね。まだまだ序の口ですね、彼らもね。
はい、でもその時でも同じようなネタやってたでしょ。
はい、
ネタの候補生
は一種類でした。
無変態ですよ。むしろ
無変態だったか、ごめんなさい昆虫さん、
昆虫さんと違ってた。昆虫さんの方がちょっと
そうでしたね、大変失礼しました、やはり昆虫さん。
ああ、でもじゃあ昆虫サナギになるのが 80% もいるんだ。
そうですね、カブトムシとかもハチとかハエとか、まあそういう蝶とかそういうやつですね。
ハチハエ、
うん、
あ、ハエもそうか、そうだね、
そうそうそう、
ウジから変わるもんね。
まあいろいろいると思うんですけど、
セミとかもそうか。セミ違う？
セミはね、あ、セミはね不完全変態かな。
セミは地中に幼虫でいて、サナギにはなんないか。
そう、ならない
はず。セミのサナギってないです
ね。確かなんない、
多分なんない気がする。
はい、
あ、まあでもどっちにしろ結構な数、うん、確かに、完全変態すると。
そうそうそう、
うんうんうん、じゃあそのサナギってめっちゃ面白い現象じゃないですか。
うん、
うん、
だからこそもみんな研究がね、
うん、
盛んになってるんですけども、
サナギの研究ね、
はい、
うんうん、
簡単に言うと完全変態っていうのは、うん、どうやってるかっていうと、一旦、うん、ドロドロになります。あのサナギの中で一旦ぐっちょぐちょになります。
ちょ、サナギはギリ見たことはあるんですけど、
はい、
そう、サナギを開けてみたことないなっていう。
あの中もドゥルドゥルです。
ドゥルドゥルなの？
シチューみたいな感じです。シチュー作った人悪いかな。まだドゥルドゥルなんです。
ドゥルドゥルになって
る
の何なの？
ドゥルドゥルになってから、
あああ
の構造改革わかんないですけど、それでも形を変えてバーンって腸が出たりします。簡単に言うと。で最近 CT スキャンっていうのが、まあ、いろんな科学技術で、
はい、
まあ、生まれて、うん、そのマイクロ CT スキャンという高性能のが出てきて、
うん、
それでカブトムシとか、まあ、いろんなものをこう CT スキャンして内部を見てみようじゃないかって研究がすごい盛んになるんですね、うんうんうん、
それは見てみてほしい。でも結構最近だよねそれ、は
い、まあまあそうですね、そういう論文が結構出てきてるので、
うん、
今日それをお伝えしたいなと思うんですけど、
知りたい、面白そう、
はい、
うん、
まずですね、幼虫の、うん、まあ、脳が成虫になるにつれてこう、まあ、スイッチが入るんですね、まあ、細かいことはまあとりあえず言わないですか今は。
幼虫の脳、まあ、ある程度成長がある段階に達すると、
そう、
もうサナギになるぞっていうスイッチが
入る。よし、サナギになるぞってスイッチが入ったとしましょう、
うんうんうん、
そしたらですね、まずね、腸の中身を出すためにずっと下痢します。
そんなことすんだ。
それを専門用語でガッドバーチと言います。
ちょっと かっこよく言わないで。もう一回言って。
ガットバージって言います。
ガットバージ。
はい。
ガットバージ。
っていう現象、要は腸の中、身を出すために下痢をするんですけど、なぜかっていうと、
うん、
食べ残しとか便が残ると腐敗して、
うん、
羽化する前に死んでしまうことがあるんですね。
家の中にこもるとなった時に、
はいはいはい、
まずは、とりあえずしばらくこもるよってなった時に生ゴミはちゃんと外に捨てとくっていうか、
そういうこと、そういうことです。
生ゴミありだと部屋の中で、
うん、
なんかはやっちゃったりするからね。
そう、
なるほど。ちゃんとまあ、要は、おうんこをすべてお出しになるわけですね。
そうです、そうです、
はいはいはい。
で徐々にあの膜がこう分泌されてこうサナギ化、
外骨格の外側に、
そう、
なんか
もうちょっとそのサナギの硬い膜、口くらなんですけども、
蚕庫で言うと眉か、
あでも、まあ、
そういうことですかね。
そうですね、まあ、まあそうですね、まあ腸の方がいいけど、とりあえず今は、はい、
あまあ、腸の外側に、
はい、
まあ、サナギの外骨格が出てくる、
うん、そうそうそう、
外骨格の外側に
ちょっと硬くなるっていうかね、
さらに外側のガードができると、
そうそうそう、
工事現場で外側にこうあの
足場じゃないですけど
外側にこうあのパネル立てる、
あそうそういう感じ、
白いパネル立てるみたいに
そう
する、
そうそうそうそう、そうなります。
なる。
でそっからですね、不要になった幼虫のその内臓とか器官とか、うん、ああいうのも溶かしたりしてこうぐっちょぐちょにしていきます。
そこよ。そこそこ。
ドルドルに、あのその中身は何かっていうとオートファジー、
うん、
あの要はリサイクルシステムですね、細胞の、
うんうんうん、
まあ、そういうのがあるんですけども、そういうのが働いてその内臓とかもこう消化され。徐々にこう分解されていきます。
え、その時に、
はい、
あれ昆虫は脳とかもあるんですよね。
ありますあります。
脳は
大丈夫にして
ます。脳は溶かさないんだ。
溶かさない。うまくいくんで、うまくいくね。びっくりしますね。
やっぱりなんか脳溶けちゃったら無理な気はするけど、
うん、
逆に言うと、普通に、うん、昆虫の場合は6本足があったりするわけですよね。
うん、
6本足とかは溶けていくわけ。
あの幼虫の時はもっと6本以上あるので。
あ、そっか。
あのじゃあこれ。さっき後に言おうとしたんですけど、神経、運動神経は7割以上は消滅します。あの、その中で。
さなぎの中で。
はい。で、その中で、生き残ってる神経もあるんですけど、幼の亡くなった神経を新しく、
うん、
なんか違うところに臓器に接続されたりとか。
同じ材料を使って、
あと、ぐちょぐちょになったパーツから、またこう、作り出したりとか。
は
あ。あの中でアポトーシスって言って、細胞の自分でこう、自爆というか死ぬっていうシステムも同時にやってたりして、もう本当にすごいんです。
すごいね。
はい。大手術ですよね。
うん。
もう正直。
手術っていうレベルじゃないの、
ね、レベルじゃない。
溶かしてるからね。
はい。
はあ、
で、そこからですね、いろんなその、まあ、なんて言うんでしょう、具材ができるっていうんですか、
具材、内臓みたいな感じの、
まあ、いろいろ溶かしたので、パーツができるというか、
は
あ
は
あ。で、それもあってですね、そこからだんだん、その、まず、空飛ぶための筋肉を作ります。超強力な、一気にはできないので、さなぎになって3日後ぐらいで、まあ、その幼虫、あの種類、虫の種類によって全然違うんですけど、
うんうん、
まあ、だんだんできるだけ早くに筋肉を作っていきます。
逆に3日でできる。
あ、3日から始め作ります。
まあ、それこそ腸とかだったら3日ぐらいでできちゃうよと。
そうそうですね。はい。
で筋肉から作る。
筋肉から作ります、
うん、
で基本的には目とかも単眼って言って、なんて言うんでしょうね、一つの目から複眼になることが多いんですよ、昆虫って。
はあ、はあはは
あ、それも数千倍にこう目が増えるので、一気に新築します。
数千倍に目が増える。
はい。100% 新築されるんですけど。
まあ、そうなんだけど。
はい。
え、すごいな、やっぱり。
そうなんですね。うん、よくこんな風に作れるなと思うんですけど、
うん、
そうやって作って、神経も作り替えて、筋肉も作り替えて、消化管も新たに変えて、
うん、
既存のものを、ちょっと使いながら臓器をまた作り直して、口とここをつなげるんですって。
口とここ、
口と内臓を
は
またつなげたりしてっていう風にして、もうドロドロになって、まあ、細胞のリプログラミングとか言われるんですけど、プログラミングし直す、そうやって、作られてるんですね。
ちょっとなんかそりゃそうなんだけど、
はい、
今まで聞いた話からすると、
うん、
すごすぎない？
これね、だからすごすぎて、まだね、分かんないです。
さなぎってまだかなり最先端科学でも分かってないんだ。
要は、まずは CT スキャンで、
うん、
現状は今どうやって今羽が生まれましたとか筋肉ができましたとかそういうのはできるけど、
うんうんうん、
なんでこれがどういう指示のもと誰がやってんのかとか分かんないんですよね。
へー。
おそらく遺伝子を使って多分読み込んでるんでしょうけど、まだ全然分からないところなんですよね。
じゃあもう生命の神秘中の神秘ですね、これね。
あ、もう本当に神秘中の神秘だと思います。
確かに分かんないよな、
うん、
はあ、
っていうのが、まあ、そのさなぎ化というかやつですかね。
これやっぱり面白いから調べちゃう気持ちは分かるんですよ、すごく、
うん、
面白いから調べちゃうのは分かるんですけど、うん、やっぱりなんか調べてなんだか分かると人間にも役に立ったりする可能性があるんですか、うん、
その仕組みが分かれば、その再生医療にも確実に役立つので、
おお、
まあ、ある意味再生、 多分全然知らないような分かんない技術が使われてるはずなんですよね、今日これ。
じゃなきゃこんなことできないはずだもんねっていう。
そう。
だ人間だとなんかこう傷ついちゃった脊髄を治すためには iPS 細胞がみたいなこと言ってますけど、はいはいはい。
でもそのドロドロがいきなりリプログラミングされてや、うんまあ、なるものなので、確かにね、僕がこうさなぎになって木村拓哉さんになる可能性もあるんですよね。
リプログラミング
して。
して。
はい、あ。所属も変わっちゃったりして。
所属も。いつの間にやら。
いつの間にやら。
吉本じゃなくなる。
そのぐらいの、やっぱすごい神秘なので、
うん、
もう相当の研究がされているところですかね。
ということは、じゃあそのさなぎになる場合に、クロナル教授は思いっきりガットバージしたり
とか、ね。そう今してる最中
に。ものすごいガットバージして、でもこのガットバージ大丈夫、この後キムタクになるから。
そうですね、うん。そう。めちゃくちゃ面白くボケもなるからっ
っ。なるほど。キムタクってそっちなんですか。
あ、そっちじゃないですか。あ、面白くなりたいな。
あ、面白くなりたい。
面白くない。かっこいいはいいかな。
そっか。
かっこよくてボケも言いたい。
言いたい。
そう、それをやりたいですね。
なるほど。まあでもどっちにしろサナギ化がすごいし、サナギについて分かんないことが多いけど、うん、分かったら、まあ、人間の再生医療に役に立ったりするかもしれないと、
うん、
いうとこまでは全部すごいですよ。
ちなみにもっとすごいのが、僕これ信じられなかったんですけど、カブトムシのこうサナギになった時の足のところ、あのサナギのになった時の固定する足のところに攻撃を受けると。こう内部の腹部を回転させて防御行動を行うんです。
サナギのまま？
はい、動くんですよ。俺知らなかったです。それ。と思って、動くんだと、あんな複雑なことやってんのに、
うん、
動くのっていうのが僕の中のびっくりなところで。
中でめちゃめちゃあの不思議な行動というか、はい、謎のことをやっているのに、
はい、あの防御行動も取れるんだっていう、ある程度は。
サナギだからといって防御力ゼロじゃないぞ
と。あ、そうそうそうそう。そこに僕はちょっと驚いたんですけども、はい。ちょっと今余計な話ですけども。
そうだよね。中ではドロドロなんでしょ。
ドゥルドゥル
ドゥルドゥルのままなのに。
なのに
防御すんの。
どういうことなのって。だから本当にもうわけわかんない状況なんですけど、まあ相当昆虫の研究者さんはめちゃくちゃこの辺楽しみというか。
いやそうだよね。
いろいろやってると思うんですよね。
サナギ研究家ってすげえいっぱいいても良さそうな気がします。
まあ難しいんでしょうね。細かすぎてどういう。ふうにやんなきゃいけないかいけないのか。
でもサナギの間はやっぱり弱いわけじゃないですか。
弱いはずですよ。
ね、防御力としては生存能力は、幼虫とか成虫の時の方が、
まあね、
移動できんだし、
ある意味擬態してますもんね、葉っぱのような形の人とかね、
分からないようになるべくしてるということは弱点を自覚してるってことでしょ。
そうです、
サナギ側も、
はい、でもその後は、幼虫の時は、ちなみにあの何でしょうね、そのサナギになるためにエネルギーを貯めるために常に土のその腐葉土とかを食べて、ずっと一生過ごしていて、でその後成虫になったら今度はもう子孫を残すっていう能力のために動くので、で空飛んでて遠いところでそうオスメスがあって、っていう感じですよね。すごいなんかいいですね、ロマンティックでね。
ロマンティックなんだがっていう気がしますね。
洋服を着てね、着替えたんでしょうね。
いやそんな話じゃない
違います。
なんなら一回ドロドロになった
ドロドロになった
お互いに、
はい、
すごいな。だから昆虫やっぱりまだこんだけいると、我々昆虫のこと知らないな、これは。
いや
だいぶ
そうですよ、全然もう分かってないことだらけですよ。
だよね、
って
ことはじゃあ昆虫の研究を進めると、めっちゃいろんなことが役に立ったりする可能性っていうのがあるんじゃないですか、これ。
いや、めちゃくちゃありますよ。
だよね。じゃあ次回そんな話？
あ、はい、そう、次回その話にしましょう。はい。
じゃあ来週、あ、でも、次回は、あの、昆虫の次回はやるんだけど、その前にですね、ちょっとタイミングが来ました、配信のタイミングの問題で、連続で、あの、振り返って聞いてくれてる方には申し訳ないんですけど、来週はですね、なんと、科学技術週刊スペシャルをお届けすることになりました。はい、
すごい。
そうなんですよ、なんかですね、この科学のラジオ、
はい、
文部科学省の、
はい、
令和6年度科学技術週刊協力機関に登録された。
イエーイ、やった、文部科学省さん、ありがとう。
文部科学省
やった、文科ちゃん、ありがとう。
で、あと我々、機関なの、我々
機関ですよ、科学のラジオって機関ですよね。
知らなかった、
機関じゃなかったでしたっけ。
まあ多分ネルフは中でドロドロになったもの、ドロドロになったものをなんか用意したりしてますね。
はい。
ってことで、一応それをきっかけに、
はい、
なんかまかり間違って迷い込んできた人たちのために、
はいはい、
なんか
迷い込んだ。
150回、150回、
150回もやってるんですか
今ぐらいやってるんですって。
すごい、
ちょっとあの振り返りましょうっていうことになりました。
おお、やったー、振り返りたい。
じゃあすみません、文部科学省の方からの連絡とかもこちらですかね。お待ち
してます。そうですね。
はい、番組では聞いてる人からの質問を募集します。
はい、
さなぎについてもっと聞きたいとかいう話でもいいですし、うん、逆に言えば君たちはどういうことなんだというですね。あの科学的に気になること、
ね、はい、
科学的じゃないけど気になること、
はい、
感想などは科学アットマーク 1242.com KAGAKU アットマーク 1242.com まで送ってください。
はい、
ではまた次回、お相手は吉田尚徳と、
僕はねスズメバチだけはね見るだけでも生理的に嫌いなんですね。
スズメバチも一回サナギになったりする、
はい、なってますけど嫌いだな。黒ラブ教授でした。
スズメバチに対する好き嫌い。